第4章においてはイエス様はもはや7つの食台の中を歩むお方ではなくして御座についているからであります。そして教会はその周りにいるのです。したがって私たちは黙示録4章の題名としてイエス様の身元に引き上げられた教会とすることができます。私たちは今日誠の教会の天に引き上げられる、すなわち景況ということについてちょっとだけ学んでみたいと思いますが、もちろん黙示録においては景況はただ暗示されているだけでありますが、他の聖書の箇所においてこの点は詳しく書かれています。例えばテサロニケ第一の手紙4章16節と17節をお読みいたします。主は高齢と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち体と一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。そしてコリント第1の手紙15章の51節と52節もお読みいたします。聞きなさい、私はあなた方にお釘を告げましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく、みんな帰られるのです。みんな例外なく帰られるのです。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは帰られるのです。私たちは皆例外なく帰られるのですと。黙示録4章1節からヨハネはすべてのものを天から見るようになっているのであります。すでに述べたように黙示録19章の7節に至るまでは教会という言葉は出てこないんです。19章7節ちょっとお読みいたします。私たちは喜び楽しみ神を褒めたたえよう。子羊の婚礼の時が来て花嫁はその用意ができたのだからと書いてあります。まあ、ここで教会はイエス様の花嫁として記されています。教会の景況は黙示録3章と4章の間に起こることです。なぜならばヨハネの手に引き上げられたことはすなわち教会の景況を象徴しているからです。4章4節に書かれています。24人の長老たちは旧約時代の神の民と新約時代の神の民の両方を表しているのです。長老という言葉は教会において意味を持つ言葉です。例えばティモテ第1の手紙5章17節によく指導の任に当たっている長老は二重に尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。御言葉を教えのために骨を折っている長老は特にそうですとあります。またテタ書1章5節に私があなたをクレイテに残したのはあなたが残っている仕事の整理をし、また私が指図したように 待ちごとに長老たちを任命するためですと、ためでしたと書いてあります。まあ、長老という言葉は教会において意味を持つ言葉です。また冠は聖書においてはただ忠実なる者のみ与えられる報いであると記されています。長老たちは神の裁きの座に座っている主に結びついてその周りに座しているのです。コリント第一の手紙6章2節と3節ちょっとお読みいたします。あなた方は聖徒が、まあ、主を信ずる者たちが世界を裁くようになることを知らないのですか。世界があなた方によって裁かれるはずなのに、あなた方はごく小さな事件さえも裁く力がないのです。私たちは御使いをも裁くべきものだということを知らないのですかとあります。あるいはテモテ第2の手紙2章12節に、もし大使のんでるなら彼と共に治まるようになる、もし彼を否んだなら彼もまた私たちを否まろうとあります。24年の長老たちは冠を与えられ、栄光を与えられ、そして御座の近く座らせられていることが黙示録4章に記されております。しかし封印された裁きの書は第5章になるまで開かれていないんです。そして予告されていた最後の裁きは黙示録6章から18章に出てくるのです。しかし教会はすでに第4章で景況を受けるのでありますから、教会はこの最後の裁きには合わないんです。まあ、2、3箇所をちょっとお読み出したいと思いますが、イエス様はヨハネ伝5章24節に、誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を遣わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのですと。ロマ書5章9節に、ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことですと。そしてテサロニケ第一の手紙1章10節に、また神が死者の中からよみがえらせなさった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったか、その名のことは他の人々が広めているのです。それから5章1節から11節までちょっと長いんですけども、お読みいたします。兄弟たち、それらがいつなのか、またどういう時かについてはあなた方は私たちに書いてもらう必要がありません。主の日が夜中の盗人のように来るということはあなた方自身がよく承知しているからです。人々が平和だ安全だと言っているそのような時に突如滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むようなもので、そういうのがあることは決してできません。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にはいないのですから、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。あなた方は皆光の子供、昼の子供だからです。私たちは夜や暗闇のものではありません。ですが他の人々のように眠っていないで目を覚まして慎み深くしていましょう。 ネモロモノワヨロネモリ、ヨロモノワヨロヨーカーです。しかし私たちは、昼のものなので、信仰と愛を、ヌネアデとしてつけ、救いの望みをカプトとしてかぶって、つつちみ深くしていましょう。神は私たちが御怒りに遭うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても、眠っていても主と共に生きるためです。ですからあなた方は、今している通り、互いに励まし合い、互いに徳を高めなさいとあります。もう一箇所、黙示録三章の七節に、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている知るの時には、あなたを守ろうと書いてあります。私たちはこれから三つの手について考えてみたいと思いますが、三つの点と申しますと、第一番目は教会の景況、第二番目は裁きの御座の前にある教会、そして第三番目は勝利を得る者に対する報い。この三つの手について考えたいと思いますが、第一番目は教会の景況ですね。教会の景況はこれから起ころうとしていることの中において最も大きな世界歴史の出来事です。イエス様の再臨は疑い得ないことです。ヒブル書九章28節に、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるものですと書いてあります。イエス様はかつて罪を取り除くためにこのように来てくださいました。この次にイエス様は教会を引き上げるために来てくださるのです。イエス様はこれをはっきりと約束しておられたのでありますが、ヨハネ伝14章2節3節に、私の父の家には住まいがたくさんあります、もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私の元に迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためですとあります。テサロニケ第一の手紙の中にイエス様の再臨について非常に多く書かれています。全部5章になりますけれども、5章から1節ずつだけお読み出したいと思います。第1章の10節、また神が